宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は定年後の継続雇用を断ることはできますか、こちらを解説いたします。平成25年4月に施行された後年法の改正により、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みは廃止されました。これにより会社が継続雇用の条件を設定してクリアした従業員だけを再雇用することができなくなったのです。そして希望者全員を対象とする制度とすることが義務付けられました。同時に後年法9条3項に基づく指針により次のようになりました。継続雇用制度を導入している場合は、使用者は定年到達者が就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合に限って継続雇用を拒否することができることとされた。これにより継続雇用を会社側が拒否できるハードルは下がり、就業規則の解雇事由に該当しない限り再雇用しなければならなくなりました。この法改正で実質は誰でも再雇用しなければならないとなったのです。実際にトヨタ自動車放火事件名古屋高裁平成28年9月は次のように判断されました。労使協定で定められた基準を満たさないため61歳以降の継続雇用が認められない従業員についても、60歳から61歳までの1年間はその全員に対して継続雇用の機会を適正に与えるべきであって、提示した労働条件が実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない場合においては、当該事業者の対応は改正後年法の趣旨に明らかに反する。このように改正後年法のハードルは高いものとなり、再雇用が当たり前の時代へとシフトしたのです。しかし会社は本当に誰でも再雇用をしなければならないのでしょうか。後年法9条3項に基づく指針では、使用者は定年到達者が就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合に限って継続雇用を拒否するとなっています。この指針を理由に継続雇用を拒否することは可能なのです。実際に NHK サービス事件横浜地裁川崎支部令和3年11月では、労働者の視聴者に対する電話対応には会社が策定したルール及び就業規則違反がたびたび認められたのです。さらにそのことを会社から指摘され繰り返し注意処分指導を受けるも、事故の判断の正当性を主張することに終始して、これを受け入れて改善しようとする意思が認められなかったのでした。そして会社における評価は極めて低く、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員として雇用するには不適格と判断されたのです。この裁判の事例は、指針に従って継続雇用拒否の事由が就業規則に定める解雇事由に該当し、継続雇用拒否が有効であると判断した数少ない事例です。しかし明確になったのは、就業規則にある解雇事由に該当すれば継続雇用拒否は可能であるということです。だから就業規則の解雇事由については詳細にルールを決めておくことが必要なのです。はい、ということで、今回は定年後の継続雇用を断ることはできますか、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。